社会人応援会社セリル。
11月、ここで心機一転、新たな心で走り抜こう。
こんにちは。
イエーイ、始まりました、
はい、始まりましたね。
始まりました。
今回もセーリングやってまいりました、
はい、
今回はクマさんと僕でお送りしますが、クマさん、
はい、
お聞きします。ここはどこですか、
はい、ここは社長の故郷です。
やったー、やってまいりました。
やってまいりましたね、本当に。
ねえ、オリバさんがこの前来てましたけども、
はい、
1ヶ月遅れですか、私たちもやってまいりました。
はい、
はい、
本当に素晴らしいところです。
いや本当に僕も、うん、お久しぶりに来たんですが、うん、本当にいいところですね。
いいところですね、
はい、うん、昨日はお弁当食べましたよね。
そうですね、食べましたね、
はい、どんなお弁当だったんですか。
すごく美味しかったんですけれども、あの色合いがですね、すごいユニークというか、全部赤くてですね、
そうですね、
あのすごい辛い、まあ、刺激的な味でしたね。
9割方赤かったですね。
赤かったですね。
一つだけ白かったんですけど、
はい、
はい、
すごい、まあ、美味しかったですね。
でも、はい、でもそのお弁当にはいきさつがあると、その後、
そうですね、
聞かされまして、はい、それなんと私たちの社長がおごってくださったお弁当だったということ
が、はい、そうなんですよね、
わかりましたね。
それが後で知ったのがちょっと残念です。
初めに言ってくださいっていう感じだったんですけども、
そうですね、分かって食べるべきでしたね。
そうですね、でも大変ありがたかったですね。
あ、まあ、感謝です、
感謝ですね。で、まあ、ここは、はい、今ここはどこですか、熊さん。
今ここ来てるのはちょうどですね、
この岩がたくさん、
ね、たくさんあるとこですね。
うん、オリバさんもこの前岩の話をしたんですが、また別の岩の話をしたいと思います。
はい、
ここにですね、一つの大きな岩、うん、カエルの岩だと以前はね、うん、あの言われてたんですが、はい、ある人からあの違う方向から見たら、うん、ゾウだの、ゾウのエレファントのゾウの岩だと、
はい、
いうことが分かりまして、はい、確かにカエル、カエルって言ってたんですけども、はい、カエルには見えない。
確かにカエルにはなかなか見えないですよね。
誰か一人がカエルって言ってから、
はい、
もうその認識がずっと広まっていたんですね、は
い、
でもある人が見たらこれはゾウだ、確かにゾウだ、ゾウに見える、
はいはいはい、
っていう風になったんですね、
うん、
で、まあ、これを学びに変えるゾウということで
最後に畳みかけてきましたね。
まあこれをですね、あの本当に学びに変えると、
うん、そうですね、
もうこの方向ではまあ、誰がこう言ったからそういう認識が固まってしまったけれども、
うん
うん、ある方向から見たらまた違った認識に変えられるなと、
ね、うん、
まあ、例えば仕事大変だなと思っていたんですけども、うん、こう認識を変えると、いやこれも自分の人生にプラスだと、自分の成長に必要なことなんだなと、
はいはいはい、
認識を変えられること、
はい、
うん、こういう認識の変え方がこの自然から学べる、
あ、深いですね、
そのようにあの一日の中でも認識の転換をですね、
はい、そうですね、
プラスの方向に持っていけたらいいなと、
うん、
まあ、それこそ種の方をつけることだなと思います。この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この社会の社長は私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくださる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。社会人応援会社セーリング、スタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人。今回ご紹介するのは、大手通信キャリアでエンジニアとして勤務されている社会人のマナトさんです。社会人1年目ですが、大きな規模のプロジェクトをメインで担当されご活躍されております。
もう社会人1年目ってすごいですね。新卒で4月入社の1年目の方ですか。
そうなんですよ、もうフレッシュですね。
すごい、入社して7ヶ月が過ぎた頃っていうことですよね。
はい、そうですね。
大きな変化があった年になったんじゃないでしょうかね。
いや、そうですよね。そんなマナトさんに社会人になっての、ね、生活の変化、まずは伺ってみました。マナトさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
社会人生活はどうですか。
そうですね、やっぱり去年まで大学生だったので、全然もう毎日が違って、本当にもう一日中仕事に時間を取られるっていうので、もこんなにも1週間とか1ヶ月とか時間なかったのかっていうぐらい、あっという間に時間が過ぎちゃって、本当にやることが いっぱいあったのにっていう感じですね。
あっという間にもう年末になったという感じでしょうか。
はい。はい、
今、1年経ってみて、
はい、
どうですか？思い描いた通りに社会人生活をしている感じですか？
と、思ってたのとは全然違うんですけど、でもやっぱ思ってたよりもずっと良かったこともたくさんあって、なので、やっぱりやってみないとわかんないなっていうところはすごい感じてます。
学生の時は社会人に早くなりたいっていう感じの学生でした。はい、それとも社会人嫌だなって思ってた感じですかね。
まあ学生のまだ1年生2年生とかそういった頃は社会人になりたくないなと思ってたんですけど、やっぱり大学院とかになってくると早く社会に出て自分の力だったり今まで学んできたものを発揮したい試したいって思いが強かったので早く来いって思ってたんですけど、
なるほど、
やっぱりまあいざなってみると大変な部分もありつつ、でもまあ希望もすごいたくさんあるので頑張ってやれてるなと思ってます。
いや、学生の頃から学んできたものを社会で試してみたいっていうそういうチャレンジ精神があったっていうのがすごいですね。大抵最近の学生ってね、社会人になりたくないとかって思ってる子が多い気がしますけど、いや素晴らしいと思いました、
ね、すごく希望的ですよね。本当にすごく一生懸命やってるからこそそういう言葉が言えるんだなって感じました。
今は具体的にはどういうお仕事をしているんですか？
はい、エンジニアの彼はですね、超簡単に分かりやすく言うと、私たちがスマホでインターネットをする際にそれがデータ通信がうまくいくようにそういう部分の設計を担当してますね。
なるほど。
今はどういったお仕事をされていますか？もう結構メインで仕事を担当されたりしてるんですか？
はい、一応やってる仕事としては iPhone とか Android とかのそういったスマートフォンのデータ通信のネットワークの設計開発を行っております。で、もうすでに、案件の主担当として統括としてプロジェクトをいろいろ回しているのでかなり責任が大きい仕事もやってます。
いつぐらいからそうやって責任者のようにやられたんですか？結構早いですね、
は
い、
そうですね、5月に配属されて6月末にはもう言われてやってます
結構慣れないことがじゃあたくさん多かったですけど、
はいはい、
難しい状況もありながら、
はい、そうですね、いろいろやっぱりもう辛いことだったり大変なことだったりたくさんあったんですけど、でもやっぱりまあ皆さん社会人の先輩方がそうやってやっぱやってきたっていうのもすごい、逆にそういった人たちの、まあ、心情っていうか心も分かって、まあ、自分も頑張れたらなと思って、はい、今までやってきました。
入社1年目ですよね。プロジェクトリーダーとかやってるって早くないですか？
ね、どんどんこう任されて本当に早いスピードでこう活躍されているなって感じました。
すごい、
ね、実はマナトさんはですね、他にも自分のプロジェクト今業務としてやっている以外の新規事業のこうアイデアや案件もですね、いくつか先輩たちと考えてはそれをこう上層部に提案していくっていうことも裏でやってるんですよね。でそれでこれが今度認められるようになると自分の業務として新たにまたそれを担当するっていうことになると言ってね、やってるんですね。なのでね、やっぱり大変なこともなかったわけではなくて多かったようです。そういうところも次はインタビューしていってるのでぜひ聞いてください。
大変なことも結構あったと言われたんですけど、
はい、
社会人でやりながら、
はい、
まあ、社会人としてね働くのも初めてだし、
はい、
こう会社生活もね初めての中で、
はい、
その一番難しかったり、
はい、
こう大変だなと思ったことは今現在ありますか？
はい、そうですね、やっぱり人間関係っていうところはどうしても大変だなと思ってて、例えば、うちの上司はですね、まあ周りの人を本当に蹴落としてでも、もう俺がやるんだっていうハングリー精神を持ってやれっていう、もうお前ら全員殺してやるぐらいな感じでやれって言われるんですけど、でもやっぱり自分は、やっぱり御言葉を聞いて、本当にもう周りの人に力を与えてあげて、周りの人を生かすような、全くそういった真逆な、まあ、根本の考えを持っているので、やっぱりそういったところからある程度は合わすことは合わせるんですけど、やっぱり根本の考えが違うので、なかなかやっぱりそこのやり取りが難しかったりっていうのはありますね。
それは難しいですね。
はい。
でも上司にも自分のそういう思いをこう、 うまく言いながらやってるんですか？
はい。はい、もう結構最初から言いたいこと全部言ってくれっていう感じでもあったので、まあ、ガンガン言ってたら、むしろ上司から お前はなんか今まで新人いっぱい見てきたけど、ドイツとも違うって言って、で逆になんか漁上司も認めてくれて、お前はじゃあ早く偉くなって俺を雇ってくれっていうふうに言われたりとか、やっぱりなので本当に信念を持ってやってると、周りの人も本当に認めてくれるんだなっていうの、いつかは認めてくれるんだなっていうのを感じました。
なるほど。設計開発、その中で、はい、まあ、神様の働きを大きく感じたりすることってありますか？
一番大きいのは、神様の働きというか、その御言葉の威力みたいなのが一番大きいなと思ってて。
なるほど。
やっぱりさっきの話でもあったんですけど、やっぱりお前は他の人とは違うっていうのを上司がそれだけ感じるのはなぜかっていうと、やっぱり今まで御言葉を聞いて、それを実践して、で考えがやっぱり御言葉から来ているっていうのが、すごい大きいなと思ってて、やっぱりそういう、なんだろう、全く御言葉を聞いたことない人でも認めざるを得ないような御言葉って本当すごいなと思って。はい。
じゃあ日々、あれですね、職場生活の中で、本当に、こう、御言葉、実践しながら、
はい、
またその御言葉の味を感じながら、
はい、そうですね、
やってる。仕事してるって感じです
ね。はい。なので、行動でやっぱり示していくっていうのが大事だと思ってます。
その中で、はい、いつも心がけていることとかありますか？
やっぱり自分から本当に積極的に何でもやっていくっていうのは大事だなと思ってて、例えば、誰かこれをやってくれる人っていうのを、まあ、研修の時とか、最初の研修の時とかでよくあったんですけど、これ誰かやってくれませんかっていう時、みんなが嫌がるようなことでも、やっぱり最初に手を挙げてやるとか、あとリーダーとか結構みんな最初嫌がったりするんですけど、もう一番進んで手を挙げてやってたので、逆にそれが認められて、会社でもすごい、まあ、声をかけてもらえたりとかするようにもなって、やっぱりなので、自分の状況に言い訳せずに、本当にもうチャレンジしていくっていうことは考えてます。
あとは仕事しながらいつもこう祈っていることとかはありますか？
はい、そうですね。やっぱりいつも周りの人たちのために祈るっていうのは心がけてて、やっぱり周りの人を変えるっていうのも難しいから、自分を変えるっていうのはもちろん根本にあるんですけど、でも周りの人たちもやっぱりお祈りすることによって良い方に持ってってあげるっていうのはすごい普段から意識してて、この人たちが祝福されますようにとか、そういうふうにやっぱり祈ってあげると、まあ、例えば、ちょっと合わない人がいたとしても、その人に対する、まあ、思いも生まれたりして、で、うまくやっていけるようになったりとか、ありますね。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
大事ですよね。
はい。
周りのためにお祈りするってすごく大きいことですよね。
本当ですよね。なかなかできないことだなと思います。で、そうやって周りのために祈りながら、天の運をそのお祈りでね、大きく受けて、人と環境と仕事の内容を味方につけながら大きく活躍していってほしいと思います。
うん、
マナトさんの今後のますますのご活躍をお祈りしています。
お祈りしています。
それでは次はあなたにクローズアップ。
Pride, 何もいらないよ。あなた。 ステイハッピーライフだって共にするのは時代のクライストだから、クライスト暗いを生きる明かりにと愛を受けた証人と制約時代を駆け抜けよう、血の手をぎゅっと握り走ろう、職場が多く縛られるのではなく生活進行を、世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける、世界に収められるのではなく世界を人を収めていく、
社会人応援会社セイリング。
我が社セイリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。今回は第8回目の研修プログラムです。ぜひお聞きください。
小一部長こんにちは。
こんにちは。
リスナーの皆様のこんにちは。
こんにちは。
はい。やってまいりましたね。
やってまいりました。また本当に嬉しいです。
はい。
はい。
今回またルカによる福音書第2弾ということで。
うん、第2弾ということで。
この前の1弾目は、ルカは、はい、まあ、唯一の異邦人だったということと、うんうんうん、またイエス様に会ったことがない、聞いたことがない、直接聞いたことがない。
まあ、不利だったと思いますね、その、うん、まあ、気持ちとしてはね。
うんうん、で、また彼は医者で、とても忙しい身にあったということで、うん、私たち社会人と全く同じじゃないか。
うんうん、共通するところが非常に多い。
そうですね、うん。で、そういう立場にもかかわらず、うん、イエス様をこう明かしする。
うんうん、
証明するようなそのルカに福音書と使徒行伝を作り上げたという、
作り上げてもう我々日本人のこう社会人にこう逃げ道をもう塞いでしまったというね、
衝撃的な、
衝撃的な
発表されました
ね。
で今回第2弾と
で、まあちょっとあの前回少し話したかったけれどもちょっと話ができなかったことの一つが、
はい、
あのまあルカといえばあの使徒パウル、あの、うん、もう新約を代用するような、うん、ほぼイエス様と同じ役割をしたと言っても過言ではない使徒パウル、
うん、
使徒パウルと一緒に、宣教に出かけたことで非常に有名な、うん、まあ人の一つ、まあ一人なんですけれども、
うん、
まあ一つのこう面白いところは、あの、使徒パウルが実は持病があったんですよね。うん、それがまあ転換だったとか、まあいろんなまあ説はあるんですけども、まあ正確な病気名はわからないんですけれども、うん、非常にまあそれによって、やっぱり苦しいことはまあ言うまでもない。やっぱり、あの、宣教といっても、今のような宣教ではなくて、本当にお金もなく、
うん、
止まるところもなく、
うん、
もうただもう本当に正真正銘文字通り主だけに頼って旅に出るわけですから、
うん、
で体が弱いもしくはまあ、パウルのようにこう持病があった場合はかなりこう苦しいこう道のりになってしまうんですよね。
そうですね。
でそこで幸いなことにルカが、うん、あの医者だったんじゃないですか、
はい、
それでこの使徒パウルの健康管理
はい、
と、その病気の治療をルカによって、それがこう行われたという記録があるんですよね。
うん、
だから、まあ、ルカ自身もこう選挙に携わって福音を述べ伝えたけれども、うん、同時にパートナーである使徒パウルの健康管理をすることで、うん、使徒パウルがもっとこう力強く安心して福音を述べ伝えられるように、この裏方としてルカがこう、うん、健康加入したという。
あ、
非常に、うん、大事なポイントかなと思うんですよね。
サポーターだったんです
か？サポーターという。要するに何を言いたいかというと、
うん、
まあ医者だったという職業が、はい、そういうふうに生かされることによって、
うん、
仲間たちやパートナーたちにこう自分の職業が生かされることによって、結果的にはよりこう選挙が活性化されたというね、
はい、
ことを考えると、まあ、今、様々な仕事に携わっている皆さんが、
うん、
その仕事をただ、まあ、経済的な手段としてだけではなくて、うん、この自分が今携わっている仕事をどういうふうに活かして、仲間やパートナーに、霊肉ともに力になって差し上げれるかということが、うん、まあ、ルカを通していろいろヒントが得られるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
まあ、ルカによる福音書の内容を、まあ、具体的に見ていきたいと思うんですけれども、今日は、はい、まあ、その中で一つだけちょっと、まあ、ポイントにしたいのは、
はい、
実はこのルカによる福音書と、まあ、セットになっている使徒行伝は、両方、まあ、まあ、そもそも一つの書物だから、まあ、それは言うまでもないんですけれども、共通しているのは、実はこの書物は、あの、テオピロという、まあ、ローマ人なんですけれども、このテオピロという人に宛てた手紙だったということですよね。このテオピロが誰なのかということは、あの、詳しい情報はないんですけれども、あの、ルカによる福音書一章、まあ、三節とかを読んでみると、まあ、テオピロ書かようと言って、まあ、あなたにこういう、こう、まあ、要するに、まあ、イエス様のことをこう明かしする、まあ、文章を送りますというような、こう、書いてあるけれども、まあ、閣下という表現からすると、まあ、かなり、高官というか、まあ、指導者、ね、まあ、ローマ世界の、まあ、上のポストの人じゃなかったんじゃないかなということを、まあ、推察されるんですけれども、
はい、
まあ、大事なのは、こういった、まあ、個人的な、一人に当てた、こういう個人的な手紙が、聖書に記録されるようになって、で、2000年経った私たちに、こう、ものすごく大きな影響力を与えるようになったというね、すごいなという気がするんですよね。
そうですね。これ一人、このテオピロさん、一人に当てた手紙。
当てた手紙なんですよね。
こんな長い手紙普通書かないですね。
そうですよ、ね。だからもう執念深さというか、もうなんとかこの命をもう生かしたいという、愛する心を、
愛がすごいですね、
うん、もうなんとかこう表現したいということがこの手紙になっているということで、なんかここで学べるところは、やはり個人的な手紙だとしても、本当に純粋に一人の命を心から愛して大事にして、まあ、その命を神様につなげたいという熱い思いがあれば、個人的な私的、手紙だとしても、神様はそれをピックアップして、後世に、2000年、3000年経った後世にも影響力があるように、残してくださり、生かしてくださり、つなげてくださるということがよくこう、ルカによる福音書を通してわかるということで、
はい、
我々もね、最近、カカオトークとか、ね、様々な、こう、文章たくさん書くじゃないですか。
あれが、まだ残るんですかね。
残る可能性ありますね。だから、これはもう、あんまりこう、軽い気持ちでやるというよりは、もうちょっと真心込めて、これも残るかもしれないと。
なるほど。
千年歴史に残るかもしれないぞと。ちょっと意識を持ってやれば、霊的な、そういう表現が残るんじゃないかなと思うんですよね。それともう一つのポイントとしては、これだけこう、個人的な手紙にもかかわらず、うん、驚くほどに、ルカ個人的な話ほとんど書いてないんですよ。だから、極力、ルカの手紙であるという同時に、まあ、極力こう自分を、なんていうんですかね、こう、表さないで、極力、こう、イエス様だけを、主だけを、救い人だけを表して、その人に明かしたいという。熱い思いがあったんですよね。だから、やっぱりこう、自分を捨てて、こう、主をこう表そうとしたときに、奇跡は起こるし、それが永遠なるものとして残るし、それが時空間を超えて、いろんな人たちにすごい影響力を及ぼすようになるんだな、ということ、本当にルカによる福音書を通して、よくわかるんですよね。
そう、手紙なら自分のこと書きますよね。
書けば、もう最近のカカオとか見ても、やっぱもう個人的なことばっかり書くし、で、一切こういうルカによる福音書にはそういう個人的なことが書いてないっていう。
はい、
で、極力、主の働きとか、救い人のことを悟らせるための表現だけが、こう、
はい、
したためられてるということで、
うん、
やっぱりこう、自分の考えを捨てて、主を表す、
うん。
自分を表すよりは、主を表すところに私たちも、ちょっと重点を置いて生活していくんだったら、
はい、
私たちがどんなに忙しい生活するとしても、その生活そのものが証になるんじゃないかなと。
うん、
いろんなこう、周りの人たちが、その、やっぱりこう、生き方というか、その生活そのものを通して、あなたを認めるし、というふうになること間違いなしと。私はやっぱりルカによる福音書を読みながらいつも感じるところであります。
いや、仕事中も自分がこう出そうになる時あるんですけど、
うん、
ここでどう 主を表すかっていうところが、本当に大事なんだなってことを思いました。
そうですね。じゃあ、今日はまあこの辺にして、また、来週より具体的に、ちょっと内容に関しても触れていきたいと思います。
楽しみにしてます。
はい、さよなら。
はい。
社会人応援会社、セイリン。
社長の一言のコーナー。このコーナーでは、セイリングの社長が教えてくれた仕事で生きる一言を紹介していきます。今回はジャッキーがお伝えします。早速ですが、今週の社長の一言は、落ち込んでも早く立ち上がる人が成功する人だ、です。社長はお金を節約しなくても時間は節約するんだと言って、いつも私たちに時間の大切さや使い方についてたくさん話をしてくれます。そのために私たちの考えが重要だという話の中で出てきた一言です。仕事をしていて失敗したり、うまくいかないことが起こったりすると、次に挑戦することが怖くなったりしますよね。まっさらな気持ちで挑戦できないというか、いつも恐れと不安がつきまとって足踏みをしている状態。その期間が長ければ長いほど、辛くて抜け出したいのに抜け出せない、もどかしい気持ち。そんな考えを一掃してくれる、私の心に一番刺さった一言でした。落ち込んでも早く立ち上がれない考えは間違った考えで、神様の考えではありません。もし今、落ち込んでいる方がいらっしゃいますか？早く立ち上がれない考えや心は、捨てても大丈夫なものです。心を新たにして、これからの時間も共に頑張っていきましょう。あ、すでに前向きに走っている皆さんも共に頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セイリング。
エンディングです。先週ですね、会社の上司や同期がインフルエンザになっちゃってという話を聞いたのですが、もう本格的にそういう時期になってきますね。例年12月に入る頃から流行が始まり、1月から2月の間にピークを迎えると言われているインフルエンザ。インフルエンザでなくてもひどい風邪など流行ってくる時期ですので、ぜひ社会人の皆さん、うがい、手洗い、マスクの着用などで予防をしていきましょう。さて、2015年も来月でもう最後の月となってきて、2016年ももう目前ですが、皆さん長期的な目標や目的など考えていますか？職場にいると中長期の戦略などを立てながら仕事を進めていくことが多いと思いますが、個人や家族の目標もまた目的も大事ですよね。私も個人的にも、またこのセーリング的にも、1年後また2年後を見据えて、何をどう準備すべきかお祈りしながら考えていっています。やっぱり祈って考えていくと、アンテナがこう張り巡らされるというか、必要な情報などが入ってきたりして、またなんとなくですが、こういう準備が必要なのではないかなとアイデアが浮かんでくるんですよね。ぜひ今年をうまく締めくくり、新たな年をしっかりとした目的を持って迎えていきたいと思います。皆さん、どのような希望を抱き、新しい年の目的やビジョンを考えていますでしょうか？ぜひセーリングでも取り上げていきたいと思います。お便りお待ちしています。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、RGO の公式 LINE アットからでも大歓迎です。またメールアドレス、sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。セーリングを聞いての感想、職場での悩みや神様の証などなど、メッセージお待ちしています。それでは、皆さんの心も平和に、職場も平和に、世界も平和になりますように、これからの時間も、Have a good day! Have a good sailing!